今週はエペソの信徒への手紙第6章の1節から4節を朗読したいと思います。子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。以上です。まあ、ここには子と親、親子関係についてですね、教えられている箇所なんですね。使徒パウロは前の章の第5章の21節というところから、クリスチャンの人間関係について具体的に教え始めました。最初の5章の21節は人間関係全般についての原則が記されていましたね。そこにはキリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいと、そう教えられていたわけですね。これはクリスチャンのあらゆる人間関係における原則だと言っていいと思いますね。そしてそれに続いて22節から妻と夫に対する教えが記され、これ先々週学びましたね。それから子供たちと父親に対する言葉がさらに記され、最後に奴隷と主人、今で言えば、雇用主と、雇われている人の関係と言ってもいいでしょうかね。社会的な関係ですね。その教えが語られているわけです。どうしてパウロはここにこの3つの、人間関係について特別に取り上げて教えているんだろうか。おそらくこの3つは人間関係の中でも一番身近な関係であって、私たちの生活や人生の基盤であって土台となる、大事な関わりであるということが言えると思いますよね。しかしこの3つが特別に取り上げられているのには、それに絡んでもう一つ現実的な理由があるようにも思うんですね。それはおそらくこのような身近な関係においては、最初に見たキリストに対する恐れを持って互いに仕え合うというね、その原則がとっても難しくなるから なのではないだろうかと思うんですね。他人ならなんとなくできても、身近な夫婦や親子の間では自分たちの間にイエス様が立っておられるということを認めることが難しくなってしまう。ついついイエス様をそっちのけにしてですね、夫婦として生きてしまう。あるいはイエス様との結びつきを脇に置いたまま、親子として主人と奴隷として生きてしまうということになりがちなのではないだろうか。そういう意味でまさに身近な関係についてこそ、おいてこそ丁寧にこの教えを学ぶ必要があるという、そういう理由があるんじゃないかと思うんですね。今週はその3つの中の2つ目で子と親、親子関係について教えている箇所なんですが、そこでパウロが第一に教えていることは、子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことですと言っているんですね。聖書が子供である者たちに対して第一に言っていることは、両親に従いなさいっていうことなんですね。これは正直言うとちょっと驚きを覚える教えであると言ってもいいんじゃないかと思うんですね。というのは、一体こういうことは現在の私たちの社会でよく言われることなんだろうか。例えば学校の先生たちは子供に対して両親に従いなさいと教えるだろうか。あるいは親は子供に対して面と向かって親に従いなさいということを言っているだろうか。正直言ってこういうことが言いにくい世の中になっているのではないだろうか。だから子供たちに向かってですね、世の中の役に立つ人間になれとかですね、自分なりの夢を持てとか、そういうことは言うんですけれども、親に従う子供になれとはあまり言わないんじゃないだろうか。それがいいとは思えないんじゃないだろうか。でも聖書は何と言ってるかといえば、それは正しいことですってはっきり言ってるんですね。正しいか正しくないかよくわからないっていうんじゃないんです。それは正しいことだとはっきり教えているんですね。ところで、私たちの社会の中で先ほども言ったように、親に従いなさいということが言いにくくなっているのには、理由があるように思います。昔は子供は当然のごとく親に従うことが求められました。子供の意思などはほとんど顧みられることのない、そういう時代もあったわけですね。親の意思で全てが決められてしまう、行われてしまう、そういう時代がありましたね。 まあ、そういう古い時代の在り方から子どもたち一人一人が、まあ、人間として重んじられる社会へと変わってきたんだ、まあ、これは子どもにとっても社会にとっても良いことであって、まあ、そういう意味では社会は進歩しているとも言えるんだと思いますね。でもそれゆえに現代社会では子どもは親に従いなさいということが言われなくなってきているようにも思うと。でもそういう中で聖書は子供である者に対して両親に従いなさい、それは正しいことですってはっきり言うんですね。これは一体どうだろうか。ああ、やっぱり聖書は古い教えなんだと、昔のね書物なんだって、まあそういうことではないはずですよね。私たちはこの聖書というもの、書物を神様の言葉として信じて読んでいます。で、神の言葉であるならば、それは今でも私たちの現実に対してちゃんと意味を持っているはずなんですよね。まあそうやって考えてみると、あることが見えてくるような気がするんですね。その一つは、先ほど現代社会は子どもの意思が重んじられて、子どもたちが一人の人間として重んじられるようになってきたんだと言いました。で、それはとても良いことであるに違いありません。まあ、しかし一方で、そのことのゆえに、じゃあ現代の親子は昔よりもより幸福になったということが言えるだろうかってことですね。残念ながらそうとは言えないように思います。親子の断絶、それが叫ばれても何十年も経ちますね。子供がバットで親を殴り殺したり、あるいは逆に親が子供を虐待して死に至らしめるような、そういう事件が今の時代ではもう日常茶飯事となっている。まあ、そういうことを考えても現代の親子は昔よりも幸せになっているとは言えないんじゃないだろうか。いや、むしろ昔よりも多くの問題を抱えるようになってしまっていると言わざるを得ないんじゃないだろうか。これは一体どこに原因があるんだろうか。パウロは子供たちに両親に従いなさい、それは正しいことですとここで教えているわけですが、しかしそれに付け加えて続く2節と3節でですね、父と母を敬いなさい、これは約束を伴う最初の掟です、そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという約束ですって付け加えてるんですね。ここで括弧で引用されている言葉は、旧約聖書の10回の教えの第5の戒めなんですね。さっき今日はちょうど子どもたちのお話がね、10回のお話だったわけですけれども、その第5の戒めがこの教えなんですね。なぜ子どもたちが両親に従うことが正しいことなんだろうか。それはここに言われているように、そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるからなんだ、そういう意味なんですね。そういう意味でパウロはここで引用してるんです。神様は幸福と長寿を子どもたちに約束してくださっている。何よりも子どもたちの幸福と長寿を願っておられるんだってことです。だからこそ両親に従うということは正しいことなんだっていうことですね。裏を返せば、両親に従わないなら幸福と長寿という祝福は得られないのだということです。子どもたちの意思が尊重され、一人の人間として大切にされることは、繰り返しますが、大事なことなんですが、だからといって子どもは両親に従う必要はないということではないということですね。そういう意味で現代社会は大きな過ちに陥っているということが言えるようにも思いますね。10回の第5回は、父と母を敬いなさいと言っています。パウロはこの10回の教えをここで引用しながら、両親に従うということは、実は両親を敬う心から生じるものであるということを教えているんですね。両親へ服従するということは、両親への敬意と敬愛の心から起こること、起こるべきものなんだということです。まあ、それは忠誠心という人もいますけれども、まあ、そういう心構えですね。敬意のない、いやいやながらのとかですね、仕方なく従うというのは、奴隷の屈辱と同じなんですね。そうじゃなくて、尊敬し信頼するからこそ、自ら進んで従う。それが、両親に従う、まあ、主に結ばれているものとして両親に従うって、従いなさいと言われてますが、そのことの意味はこういうことですね。それが正しい意味で、両親に従うということなんだということですね。まあ、このことに関連して、思い起こしたい一つのエピソードがあります。それは、 あのイエス様もですね、子供として両親に従い仕えられたお方なんだということです。ルカによる福音書の第2章というところに、イエス様が12歳の時のエピソードが記されているんですね。イエス様が子供の頃の話っていうのはクリスマスに生まれたということ以外はですね、この12歳の時のエピソードがただ一つですよね。この時イエス様は家族と一緒にエルサレムの神殿に行かれたんですが、お祭りがあったので行ったんですけれども、お祭りが終わってもう他の家族は帰ったのに、イエス様一人だけ、12歳のイエス様一人だけ神殿に留まっておられたんですね。で、帰り道でイエス様がいないことに両親が気づくわけです。それで大慌てで心配して神殿に戻っていくと、イエス様が学者たちと議論している、そのイエス様を見つけた。で、母マリアがですね、どうしてこんなことをしたんです、私じゃ心配したよっていうふうにね、まあ、ちょっとこう叱るんですね。それに対してイエス様がどう言ったかっていうと、どうしてお探しになったのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかとお答えになった。この時のこのイエス様の語った言葉の意味を両親は理解できなかったって書いてあるんですね。でもそれからイエス様は一緒にナザレの村にお帰りになって、それから何年もの間ずっと両親にお仕えになったということが記されているんです。12歳というのは当時のユダヤ人にとっては子供から大人になる、まあ、成人を迎えるそういう年なんですね。もうすでにイエス様はご自分の父がどなたであるか、まあ、神、父なる神ということですけど、そのことをはっきり自覚なさっていました。でもそれからもなおそのことを理解しないヨセフとマリアを両親として彼らに仕えて生活されたということですね。父と母を敬いなさいという戒めの言葉を聞くときに、このイエス様のお姿はぜひぜひ私たちが心に刻んでおくべきものであると思いますね。イエス様、そういう意味でも私たちの模範でもあるということですね。さて、ここでもう一つこの箇所でとっても大事なことを確認しておきたいと思うんですね。ここまでは子どもたちに向けての教えとして、まあ、両親を敬い従うということが教えられていたんですが、この教えはそっくり裏を返せば、父親と母親に対してあなた方は子どもたちから敬われるような親でありなさいと言われているということでもあるのだということです。そういう意味でこの箇所には子どもたちへの教えとともに、親たちに対し、両親に対しての教えも記されているわけですね。子どもたちに向かって父と母を敬い両親に従いなさいと教えたパウロは、両親に対しても4節でこう教えています。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさいと。まあ、ここでは父親たちと言われてますけど、当然母親に対しても同じことが言われていると受け取って間違いないですね。じゃあ子供たちから敬われる親ってどういう親なんだろうか。第一にパウロが言っているのは、子供たちを怒らせてはなりませんって言ってますね。もちろんこれはね、子供の言うこと何でも聞いてね、いいよいいよって甘やかしなさいって、そういう意味ではないですね。親の愛が間違ってしまったとき、親がキリストのような愛を持って子供を愛することを忘れてしまったとき、子供のうちに怒りが生まれてきます。具体的にはどういう場合に子供を怒らせるかというと、例えば物事を正しく認識しないで自分の感情でね、判断して子供を叱る、怒っちゃうっていうね、そういう場面が考えられますね。それから自分自身が守っていない基準を子供に要求する、ね、子供って鋭いですから見抜きますよね。また子供の人格を無視して自分の願望を子供によって達成しようとするようなことも親は時々してしまいますが、それも子供を怒らせる原因になると思いますね。リビングバイブルという別の日本語の聖書を読むと、この箇所はですね、子供をいつもガミガミ叱りつけ、小言を並べ立てて反抗心を起こさせたり恨みを抱かせたりしてはいけませんって訳されてるんですね。とても分かりやすいですね。実はパウロはさらにこの教えを、コロサイの信徒への手紙の3章21節というところではもう少し別な角度から教えてるんですね。コロサイの3の21。父親たち、子供を苛立たせてはならない。いじけるといけないからですって言われてますね。このいじけるっていうのは気落ちするとか、がっかりするとか、やる気をなくすとか、意欲を失う。 そう訳せる言葉なんですね。まあ誰でもそうです、大人でもそうですけど、ひっきりなしに批判されたり叱られてばかりいると気落ちしてやる気を失って心がいじけてしまうものですよね。子供であればなおさらなことでしょう。そしてそういう親が敬われるはずはない。まあ親の責任というのは重大だと思います。二つ目にパウロはここで言っていることは、主がしつけ諭されるように育てなさいとパウロはここで教えています。主がしつけ諭されるように育てなさい。この育てなさいって訳されている単語は、霊魂、魂ですね。霊も魂の育成も両方を含む、含んで育成しなさい、そういう意味だと言われていますね。つまり子どもの霊と心と体、人間としての全身全霊を育て上げるということが親の役目だということですね。なかなか大変なことですね。しかし子育てにおいて大事な視点だと思います。頭だけ良ければいいということじゃない、体だけ元気であればいいということでもない、心も体も霊も全身が健やかに育つということですね。そして主がしつけ諭されるようにというところのこのしつけと訳されている言葉は、言語のギリシャ語では教育という意味の言葉です。またこの諭しというのは訓戒とも訳されますね。つまりしつけと諭しというのは教育と訓戒、そうも訳せるんですが、じゃあ一体しつけと諭し、教育と訓戒ってどこに違いがあるんだろうか。しつけっていうのは行動による訓練だと一般的に言われます。行動による訓練、強制したり懲らしめたり自己抑制させたり修行を積ませたり過ちを正直に告白させたりっていう、そういうことをさせること、そういうことを、まあ、そういう意味でしつけるということですね。行動による訓練です。一方諭しというのは言葉による訓練です。励ましたり忠告したり叱責したりする、言葉ってとても大事ですね。パウロは主がしつけ諭されるようにってここで言ってますね。子供が怒りに満ちた子供ではなくて、愛の子として愛の大人になるように育てられるときに大事なことは何かといえば、イエス様がこの子を育てるときにはどんなふうになさるのかなということをいつも思い起こしながら、その子に対するイエス様の愛を体現するかのように親はその子供に向かうということですね。イエス様がモデルなんです。キリストがこの子を愛し、キリストがこの子をしつけてくださる、導いてくださる、それを見ていくことが大事だ。そしてイエス様のように親として私もその子供に向かうということですね。俺の言うこと聞けなんていう、そういう態度じゃなくて、むしろイエス様の言葉を思い起こさせる。イエス様がおっしゃるように生きていこうね。イエス様がお前のために死んでくださった、あの愛の中で生きていこうね。そのように子供を諭し育てるというあり方ですね。ある仲介者はこの箇所のことでこう言ってますね。これは親たる者が自分を神よりも賢いように思い上がって子供に対することを戒めるものである。そのために親自身がまず主の学校において学び、主の愛によって生かされていなければならない。まあ、本当にその通りだと思いますね。親は親である前に神様の子供であって、子供をしつけ諭すものである前に神様によってしつけ諭されているものだということを決して忘れてはならない。イエス様のしつけと諭し、教育と訓戒を日々いただきながら、主から与えられている子供たちをさらにしつけ諭し育てていく、それが主に結ばれたものであるクリスチャンの子育ての秘訣だということを心に留めておきたいというふうに思います。宗教改革を起こしたマルチン・ルターという人はですね、父と母を敬いなさいというこの十戒の教えについて、この戒めをきちんと守ることができる人は聖人と呼ばれるに値すると言ったんだってね、伝えられていますね。まあ、この命令に忠実に従うことができるような人は滅多にいないと、ほとんどいないと、そういうことですね。まあ、そういう意味で言うと、自分の親に対する姿勢を顧みてみたときにですね、自分は本当に神が命じておられるように親を敬い、親に従ってきたのかと自問して、心の痛む思いをしなくて済むという人がどれくらいいるだろうか。あるいは、父親たち、主があなたを愛されたようにあなたの子供たちを愛し抜いて育てなさいというこの言葉を聞いてですね、自分がどんなふうに子供たちに対してきたかを顧みて、心の痛む思いをしない父親、母親がどれだけいるだろうかと思います。 そしてそういう意味で言うと、この戒めを聞くときにもなお私たちはイエス様がなぜ十字架についてくださらなければならなかったのかということを身に染みて分からせられる思いがするんですね。まあ、ここにもイエス様の十字架が立っています。そしてだからこそそういう私たちにも望みが与えられているということです。私たちは相変わらず不十分なものでありながら、なおイエス様がなさったように子供として親を敬い、あるいは親として母親としてイエス様がなさったように子供を愛する、そういう歩みを主に祈り、主により頼みながら心を尽くして歩み続けていく、そういう道が開かれているんだ。そのような幸福な親子として私たちは生きる道が主の恵みによって開かれているんだということですね。この恵みの道を子供として、あるいは親として信仰によって生き生きと歩み続けていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。